もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
息子の嫁人のお金のことでちょっとご相談したいと思いまして。
あ、はい。まず、
はい。
あなたはおいくつ？
56歳です。
56歳。
はい。
奥様は？
68です。
奥様が68。
はい。で、ちょっといろいろ障害がありまして。
はい。
で、息子も障害がありまして、
はい。
長男が29歳。
ご長男が29歳。はい。
はい。それの嫁が23歳。
お嫁さんが23歳。はい。
はい。で、みんな同居です。
あ、他にお子さんはいらっしゃらない。
はい、いないんです。
はい。そうすると、お嫁さんのこと？
息子の嫁のことなんですけれども、
はい。お子さんはいらっしゃらないのね。
いないんです。
はい。
それで、10ヶ月前から同居がだけ先始まって、
はい。
それで8、9ヶ月前に向こうのお母様のお母さん、だからおばあさんが亡くなったということで、
はい。
香典を包んで渡したんですけれども、
はい。
挨拶もないし、お返しもないし、自分の娘可愛いのか知らないんですけど、しょっちゅう来るんですよ。
誰が？
向こうのお父さんは。しょっちゅう来るんですけど、一回も挨拶しないから、まあ香典のお返しもしないし、挨拶もしない人でも変わった人だなと思ってたんですけれども、
はい。
で、7ヶ月前に入籍しまして、
はい。
で、6ヶ月前か5ヶ月前ですかね、
はい。
息子の嫁宛に、
はい。
サラ金会社の名前の入った茶封筒が届いたんですよ。
はい。
それも偽名の会社名とか入ってるんじゃなくて、はっきり今、ポピュラーな有名なところのサラ金会社の名が入ってる茶封筒の結構厚いやつが届いて、
はい。
それが旧姓で入ってたんですよ、彼女の。
うん。
それなのに、うちの住所がちゃんと分かってるんで、
なるほどね、
住所が印字されてて、
うんうん、
そのまま彼女に渡したんですよ、私が。
はい。
で、その後じゃないんですけど、まあ分かんないですけど、妻に聞いたら、妻結構タンスの引き出しとかに小銭500円とか100円いっぱい入れてるんですよ。
はい。
それがなくなるって言うんですよ。で、部屋の物色されてるみたいだって言うんで、で、妻がちょっとね、ストレスが溜まるからってちょこちょこ旅行行くんですけど、
はい。
じゃあちょっと確かめようと思って、あちこちに、こよりとかそういうのじゃないですけど、開けたら分かるように細工しておいたんです。
はい。
そしたら、やっぱし開けてるんですよ。物色してるんです。
ああ。
はい。それで、例えば、うちのがちょっといろいろ障害があって具合悪い時に、買い物できないからってお金だけ渡して買い物を頼んでも、
うん、
レシート持ってこないで、いくらか分からないんですよ。
うん。これは息子さん、身体的な障害？
そうです。
ああ、なるほどね。
はい。
お嫁さんの方は
普通なんですけれども、
はい、
うちの息子を付き合う前には、なんか前に付き合ってた彼が暴力団の方だったって話は聞いてたもんで、
あら。
で、それの方と交際してる時に、その暴力団の彼が逮捕されて、
うん、
服役されたっていう話を聞いて、
はい、
で、出所してきた時にお金の無心があったっていう話を聞いて、
はい、
その時には息子と付き合ってたんで、息子が私と付き合ってるからそういうのはやめてくれって断ったって話を妻から聞いたんですよ。
はい。
それで今度3ヶ月前になったら、今までは息子が自分で生活費を下ろして私たちに渡してたんですけども、3ヶ月前に急にくれなくなったって言って、妻が言い出して。
息子さんはそうするとなんかお仕事されてるわけ？
はい、ちょっと安定したところ勤めてるんですけど。
あ、なるほど。会社員でいらっしゃるのね。
はい、
はい、あなた自身は？
私も会社員です。
あ、会社員でいらっしゃるのね。
はい、はい。で、3ヶ月前からお金がもらえないって言って大騒ぎして、
はい、
息子に妻が聞いたら、嫁に給料の振り込まれてるカードを渡したって言って、嫁から袋に渡すように話してあるよっていう話で、
うん、
嫁に聞いたら、あ、まだ下ろしてません、今ありませんっていう話になって、支払いが遅れたんですよ、
うん。
それで今度2ヶ月前のまた生活費を渡す時も渡さなくて、
うん、
それは丸々1ヶ月遅れて、それも妻が黙ってて、私にポロって言ったもんですから、僕が息子に問いただして、ちょっと怒ったんです、
うん。
もしかしたらサラ金のお金が焦げついてんじゃないかと思って、
うん、
息子に実は前そういう封書が届いてるけど、お前知ってるかって言ったら知らないっていうので、
うん、
ちょっと本人に問いただしてみろって言って聞いたら、
はい、
そんなの借りてないと、
はい。
父が事故で長期で仕事ができなかった時の借りたお金を、
はい、
保険金が下りたので一括返済して、その情報が流れたかなんかで、投資の勧誘でそのサラ金会社からお父さんじゃなくて子供たちとか何人かに同じような封書が届いてるって、よく意味のわかんない 説明をされてるんですけども、
なるほど。
納得いかなくて、
うん、
で、この前また妻から聞いたら、実は2ヶ月前に、
はい、
妻のスマホから、
はい、
よく今、なんとかペイとかいろいろあるじゃないですか、スマホ決済の。
ああ、そうですね。
あれから2回ばかし、1回目は5000円、
うん、
2回目は1万5000円が、
はい、
妻のスマホから彼女のスマホにお金が送金されてると。
はい。
で、妻とか結構あちこちスマホ置きっぱなしになってるんで、
はい、
だからその隙を狙って、妻のスマホをいじくって、自分のスマホに送金してるんだと思って、
はい、
それも本人に追及したんですけども、
はい、
第三者が遠隔操作して、私のスマホに振り込んできたんじゃないですかとか、よくわかんないこと言ってるんですよ。
はい。
そんで、その息子の嫁のスマホからさらに遠隔操作で他の人が抜き取ってば分からなくなるからって、そういう犯罪があるんだとかなんとかって言い訳するんですよ。
はい。
で、本当だったら向こうの両親にその借金のとかも確認したいんですけれども、
はい、
息子も私たちも一切向こうの両親の携帯番号分かんないんですよ。だから問い合わせもできないし。
お嫁さんには聞けないの？
いや、だからそういうの一切教えないんですよ。多分サラキへの問い合わせ、じゃあ一緒にしようって言ったら多分拒否すると思うんですよね。バレちゃうと思うから。この前私は電話したんですけど、やっぱ本人同席じゃないとプライバシーがあるからダメだって言われたんで、
はい、
ただもう何言っても証拠を突きつけても私じゃないですかって言うんで、
うん、
僕が考えたのは前の暴力団と付き合った時にもしかしてカードかなんか作らされて肩代わりしてたりしてたのかなとか、いろいろ余計なこと考えちゃったりはしたんですけども。
なるほどね。
出所してからも無心があったっていうぐらいですから。
そうですね。
はい、別居するのが本当はいいんですけれども、
はい、
うち土地が妻と私で、
はい、
かなりの年数経って古かったんで取り壊して、
はい、
バリアフリーで家建て替えたんですよ、3年前に。
あ、
その時は息子は彼女もいなかったし、まあ、結婚できると思ってなかったんで、
はい、
で、まあ、息子の方がちょっと安定した企業だったんでお金も借りやすかったんですよ、
はい、
で、私年だし借り入れ額が少ないので、
うん、
家だけは息子の名義で一緒に返しましょうという形で家を建ててるもんですから、
はい、
どっちかが出てくとかいうことがちょっとできなくて、結局向こうが出てっても息子の名前でローン借りてるから返してても結局息子が返してみたいな形になっちゃうし、
うん、
うちたちが出てってもうちたちの土地を買い取るって言っても買い取るお金もないだろうし、どうしたもんかと思って。
なるほどね。
はい。
まあ別居はできない。
そうなんですよ。ただこの前そういう話したら、
うん、
私のお父さんに言って土地を買い取りますって言ってるんですけど、とてもじゃないけどガクガクでよく知識がないのでそんなこと言ってるんだと思うんですけど
ちなみに土地はどれぐらい？
82坪か3坪ぐらいなんですよ。
あ、大きいですね。
はい。土地代だけで4000万ぐらいするんですよ。
あ、なるほどね。
はい。本当はできれば彼女に、つか息子を離婚して出て行ってもらうのが一番なんですけども、
はい、
息子に話してもやっぱそういうことがあるの信じたくないみたいな、彼女がそう言ってんだからそうだろうっていう感じで、
うん、
それ以上話したくないっていうことになっちゃうんですよね。
なるほど。
はい。
ということで、
はい、
今日のご相談はそうすると何になりますか？
本当は離婚させたいんですけど、あとはその借金があるの調べ方と、あとはそのスマホでわざわざ第三者が遠隔でうちの妻から息子の嫁に送金して、それをさらに抜き取るなんてことがあるんでしょうかと思って、そこをちょっとお聞きしたいなと思って電話したんですけれども。
ああ、なるほど。
はい。
今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
まず離婚させたいってのは、これはまあお父さんにはどうしようもないですよね。
そうですよ。それは息子に言ったんですけど、それは俺が決めることだって。まあそれはそうなんですけども、
それはおっしゃる通り息子さんが決めることで、
はい、はい。あとはその、まあ、お金、そのサラ金では間違いなく借りてると思うんですけど、絶対片札に違うっていうし。
でもね、奥さんが借金をしているかもしれないけど、
はい、
まあ、それは正直お姑さんであるあなたが調べようがないし。
そうですよね。
うん。だから気にしてらっしゃるのはね、奥様のそのタンス預金みたいなのがなくなることは気にしてらっしゃるんだろうけど、
はい、
それを防ぐっていうんだったら、まあね、例えばタンス預金をやめるとかね、いろいろ方法はあると思うんですが、
はいはい、
奥さんの借金を調べるってことは、たとえ旦那さんであるご長男であってもできないでしょうね。
電話して聞いたら、本人が横にいて立ち会って十分になったら私に、まあ、お答えできますというか。
まあ、それはそうでしょうね。うん、
はい。
だからそれはあくまでもご長男夫婦の問題なので、
はい、
たとえお父様であれ他人が口を出すべきことではないし、
はい、
口を出せることでもない。
じゃあ対策としては、うちで目の前にお金を置いたいって盗まれないようにするしかないってことですか、ね、
そうですね。それが一番早い、この問題を解決するには。うん。
はい。
で、あと、まあ、その、奥様のスマホから、お嫁さんの方にお金が移動されてるっていうのは、あなた実際に確かめられた？
はい。証拠が残ってたんですよ。誰々さんにいくら送りましたっていう画面が残ってて。
普通ね、出ますもんね。うん。
はい。
それがあるんだったら、まあ、第三者がそれを操作するってことが 100% 不可能だとは言わないけれども、
はい、
それはお嫁さんがなさった可能性の方が高いんじゃないのかなとは思いますね。
それは言ったんですけど、うん、いや違いますって、それはもう私じゃないですとか言わないもんで、うん、
それは認めさせることはできませんよね、うん、
はい、
認めないなら認めないっていう事実を受け入れてあげないと、
はい、
うん、でこれね、別居するしかないですよ。
はい。
例えば土地をね、買い取る金がないとしても、例えばご長男夫婦に貸す形にして、
はい、
こういうもういくらか払ってもらうとか、
はい、
とにかくこれもう別居される以外にほぼ道はないと思いますよ。一緒には住めないし、
はい、
それはお互いにとって良くないし、
はい、
そしたらもう別居するか、これから完全に世帯に建て替えて、
はい、
もう一切干渉せずに、マンションの1階と2階みたいにしてね、暮らせるようにするっていう方法もなくはないけど、多分そっちの方が金がかかるだろうから。
そうですよね。したら売っちゃってトントンにした方がまだ、
うん、その方がいいと思う。売っちゃってトントンにするのか、土地をね、それこそお嫁さんのお父様お母様に買ってもらうか。
はい。
別居する以外の道はないですよね、これ。別居しなかったら、ご長男とお父さんお母さんの仲が悪くなるだけで、
はい、
それはやっぱり避けたいですよね。
息子もその嫁さんがいない分には普通なんですけど、やっぱり息子、嫁さんがいて嫁さんの話になるとやっぱ目つきが変わっちゃうから。
まあそれはそうでしょうね、自分の奥さんですもの、
うん、
ご長男もやっぱりね、自分の奥さんを守らなければいけない立場ですしね、
はい、う
ん、
別居以外には方法がないって形ですか、ね、
ないと思う。なんとかして別居するしかないですよ、これ、
は
い、うん、なのでご長男あれなんですよね、結構いいところにお勤めなら、
はい、
土地を譲ってもらってそれを担保にして借り入れを起こしてお父さんお母さんに返すとかね。
だから今あの家を建ててるんですけど、
うん、
土地は結局抵当権に入ってるんですよ。
あ、入っちゃってるんですね、
はい、うん、でね、連帯保証人が私なんですよ、
息
子が帰ってない時の。ただ名義変更は不動産屋に聞いたらできるらしいんですけど、
うん、
ただお金だけはきっちり先にもらうとかなんかしないと、
うん、
約束で毎月いくらって言って後で滞っても結局泣き寝入りになるから、ちゃんとした書面交わすなりとか、うん、一括でもらうとかしないと、
うん、
ね、後が大変ですよと言われました、
うん、あと、まあ、別居するしかないし、ご長男に離婚してほしいっていう望みは、はい、きっぱり捨てられた方がいいと思う。
わ、
はい、
かりました。
それはそうしないとお父さんお母さんとご長男の仲が悪化するだけだと思うから、うん、
はい、
なるべく早期にこれ以上傷が深くならないうちに別居された方がいいと思います、はい、
分かりました。
あと、まあ、さっきね、ご長男ほら結婚できると思ってなかったっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
だからご長男にとってはどんな奥さんでもすごく大事な奥さんなんですよ、
はい、
それはね、ちょっと分かってあげた方がいいかなとは思います。
分かりました。
お分かりいただけましたか？
はい。
野島先生がおっしゃるように、親子の生活の場を変えるしかないですね。
一番いいのはうちらが出るからその分の土地代はよこせっていうのが一番いいんですけど。
そうですよね。土地代長年で計算して安くしてあげればいいじゃないですか頑張ってやってみてはいかがでしょうか。
分かりました。やっぱり別居しかないってことですよね。
そう、
まあ、多分そうじゃないかと思ったんですけども
、はい、じゃあそういうことで。
分かりました。ありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼します、
はい、失礼いたします。